印象的な物語だと思います。何か心に深いところに触れてくるような、そんな気がする聖書箇所だなと思います。あらすじを振り返ってみましょう。エマオという村に向かって二人の人が旅を続けています。二人は熱心に語り合っている。何について、何をそんなに一生懸命話し合っているのか、それはイエス様のことですね。イエス様が十字架につけられて殺されてしまったということです。あんなに大切だったイエス様が無残にも殺されてしまった。望みをかけていたのに、今はもうその望みは失われてしまったんだ。がっかりしています。でもですね、こんな話も聞こえてきた。それは、死んだはずのイエス様が仲間の女性たちに現れた。本当なんだろうか。それは一体どういうことなんだろうか。二人はそのことが気になって仕方がないわけです。死んだはずのイエス様が仲間の女性たちに現れた。本当なのかどうなのか、本当だとしたらどのように現れたのか、二人にははっきり分かりません。でも確かなことがあるとしたら、二人はその話を聞いて心が熱くなっています。なんで二人の人の心は熱くなっているのか。それは当然、もちろんその二人がイエス様に会いたいと思っているからですね。自分も十字架につけて殺された、確かに死んだ、その事実は変わるはずがない。だって一度起こってしまったことはなかったことにはならないから。そうですよね。でもどういうことかわからないけど、死んだはずのイエス様がよみがえって仲間の女性たちに現れた。だったら、できるならば私たちもイエス様に直接会いたいと、できるならばイエス様の顔を見て語り合いたい、イエス様に正しい道を教えてもらいたいと二人の旅人は思ったのではないかと聖書の箇所を読んで思うわけです。今日の聖書の物語に深みを与えているものがあるとしたら、それは知らず知らずのうちに登場するイエス様の存在だと思います。二人の旅人ははっきりとはわからないけど、でも自分たちの心を熱くするその噂話ですね、つまりイエス・キリストが復活したっていうその出来事について語り合っている。で、なんとその二人が自分でも気づかないのに、そこにすでに気がついたらイエス様がいたんだ。そのようにルカ福音書は語っている。そこに今日の物語の深い部分が、祈りがあるのではないかと思います。聖書を読んでみたいと思います。ルカ福音書24章の13節からです。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まったっていうんですね。注目したいのは15節と16節。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったっていうんですね。すでにいるんですね。でも分からないと聖書は語るわけです。全く気づいていない、自分たちだけだと思っていたその場所にイエス様がいるんだっていう、そういうメッセージですよね、聖書が言いたいのは。これは私たちに希望、慰めを与える、そういう聖書のメッセージだと思います。なぜならば私たち自身も本当に孤独を感じる時があります。しんどくなる時があります。人々からの無理解に傷つくことがあります。人々からの悪意に辛くなる時があります。 誰からも理解されない、私は一人ぼっちだ、孤独だと感じるその時に、私たち自身も気づかないうちにイエス様ご自身が共にいてくださる、そういうメッセージですね。目に見えないけれど私たちのそばにいてくださるのならば、そのようなイエス様を探してみたいと思うわけです。17節を見ると、そういうイエス様はただ横にいるだけじゃなくって語りかけてくれるっていうんですね。私たちが気づかない時にいてくれるだけじゃなくって、その上で語りかけてくれるって、そういうふうに聖書は語ります。単なる物語ではなくって、この物語を通して聖書が語ろうとするものを、やっぱり祈りながら読んでいくときに、それは深い意味を持って心に響いてくるような気がするんですね。二人の弟子が旅を続けている、それはイエス様が十字架で殺された直後ですね。二人の弟子たちはイエス様が十字架上で殺されたことに傷ついている、がっかりしている、その事実を認めたくないし受け入れたくない、でも死んじゃったんですね、殺されたんですね、変えられない、そういう中で弟子たちの心にかすかな希望が芽生えてくる。噂話を聞いたんですね、仲間うちで。それは仲間の女性たちに死んだはずのイエス様が現れた、蘇ったんだっていう。本当に現れるのであれば私たちの前にも現れてほしい、そういう希望が、そういう信仰が二人の旅人、弟子たち、信じる者、そして私たちの心に希望と慰めを与えるんだ、そういうメッセージだと思います。それがまず今日のこの長い物語において最初に目を留めたいことなんですね。すでにいるんだ、私たちが気づいてないだけなんだって、そういうことですね。それが一つ目。二つ目は28節以下ご覧ください。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一生懸命何かやったら疲れますよね、当然です、人間ですから。だから一生懸命何かやったら私たちは休まなければいけないですね。今日の聖書物語に少ししか書いてありませんけど、二人の旅人は日が暮れたので休息を求めて宿に泊まろうとした、何かを食べるために立ち寄った、そういうことの説明。それから28節ですね。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。二つ目はここに注目したいんですね、今日ね。何気ない字の文のように思います。でもですね、注目したいことの二つ目がここなんです。というのも、二人の旅人は確かに目指す村に近づいた、自分たちが最初に決めていた旅の目的地にほぼ到達したってことですよね。でもここからですけど、でもイエス様はなおもその先を進もうとしているというメッセージとして受け取りたいんですね。当然のことながら人には限界があって、私にも皆さんにも限界があります。時間的にも経済的にも能力的にも人間関係の上にも、その他にも様々な限界を抱えて生きている、そうですよね。何でも無条件に目標も決めずに、終わりもなしに休みなくどんどん続けていくことはできないわけです、人間だから。単純な話ですけど、お腹も空くし寝る必要もある、集中力には限りがあります。よく休んで回復することによって、心を空っぽにして何も考えないことによって集中力が回復するし、もう一回何かやろう、元気が出てきます。 できっと何が言いたいかというと、今日の聖書の箇所においても同じだったのではないか。想像ですけれども、2人の旅人も十分に歩いたし、十分に語り合った。はっきりとは分からないあのことでも、聞こえてくるその噂話によって心が熱くなっている。その噂話とはイエス様が復活されたという内容ですね。分からないけど知りたい、でも一生懸命受け止めようと2人で話し合ったんですね。持てる力を十分に使ってそのことを受け止めようとした、イエス・キリストの復活っていうこと。そしてきっと一日日が暮れて疲れ切っているのではないかと思います。でもちろんこれは例えとして、比喩として読みたいわけですね。私たち自身のこととして、この二人の旅人のことを考えたいわけです。一生懸命それぞれ皆さん生きていらっしゃると思います。この二人の旅人も同じだと思うんですね。つまり私たちが自分に与えられている場所で一生懸命生きている、求められている働きを精一杯誠実になそうとしている、そのことの例えとして今日の物語を、2人の旅人の姿を重ね合わせることはできないでしょうか。私たちもイエス・キリストの復活っていう出来事、はっきりとは分からないけど気になるから、そのことをそばにいる信仰を共にする人と大切にし合いながら同じ方向に向かって歩こうとしている、そういう群れだと思うことはできないでしょうか。聖書の物語に戻りますけれど、2人の旅人は一生懸命歩き続けて語り合った、そして疲れたんですね。だいたい行こうと思っていた場所、村に来た。だから一休みしようと思った。普通のことですよね、人間だから。でも聖書によるとイエス様はなおもその先を行こうとされているって言うんですね。そこにメッセージを受け取りたいなと思うわけです。もちろんイエス様がその先を行こうとされているっていうのも例えですよね。イエス様っていうのは、つまりイエス・キリストの福音とか神様の思いっていうのは、私たちが一生懸命やったと思ってここまで行ったら常にさらにその先を行っているっていうことのメッセージとして受け取れないでしょうか。確かに私たち一生懸命生きていると思います。 いつもじゃないと思いますけど、でも一生懸命生きていきたいと思っている。そのようにして生きて、たとえ私たちが本当に自分はよくやったな、もうこれぐらいでいいだろう、十分だろうと思っても、でも神様の思いとか御心っていうのは、私たち人の思いよりもさらにその先を行っている。言い換えたら、私たちはできることが限られているので、いろんな意味で神様の間の思いを十分に受け止めて実践することはできないということです。でもだからといってがっかりする必要もないんだと思うんですね。自分自身のありのままの姿を見つめて、先に行っていらっしゃるイエス様、私たちの行くべき道を指し示してくださるイエス様、神様の思いというものを求めて休んで、そしてまた起き上がって一歩一歩ついていくしかないのではないかなと思うわけです。もう一回だけ28節からそう思いながら読んでみたいと思います。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人は、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合ったですね。30節、31節、32節。これはですね、神様の御心を持って感謝をしつつ祈り、食事を共にする、そういう場面ですね。人が神を賛美し、神が人を祝福しているっていう、そういう場面です。人の思いと神の思いが近づく、交わっている、そういう場面ですね。私たち信じる者にとって、本当に神様の思いに 私の思いが近づけたって感じることができるとき、本当に力が与えられるんだと思います。生きる力、回復するんだと思います。生きている間に何回もあることではないかもしれないけれど、でもその瞬間によって私たちは命を与えられるんだと思います。でも面白いのは31節ですね。神様の思いと人の思いが交わったと思ったその瞬間、まさに感謝と祝福の瞬間ですけど、その時一緒にいたはずのイエス様の姿が見えなくなるんだっていうんですね。分かった瞬間に見えなくなる。本当にこの聖書の箇所も味わい深いんだと思うんですね。私たちは今日の聖書の物語を読んでいると、最初の方書いてあったように、ほとんどの場合イエス様が一緒にいてくださってもわからない、気づけない、気づかない、そういう存在です。でも何かの瞬間に気づくことがある。あ、イエス様一緒にいるんだ。でもそう気づいた瞬間にすでにイエス様はその先に行っているっていうのが今日の聖書のメッセージですよね。一緒にいるときには気づけないんですよね。で、あ、今いるんだと思ったら先に行ってるんですよね。それが私たちと神様との関係だっていうふうにこの聖書の箇所は言っているんだと思うんですね。とっても味わい深いし、とっても深い内容を含んでいるんだと思います。聖書はどのように人間を見ているかというと、全ての人は罪を抱えて生きているっていうわけですよね。義人はいない、一人もいない、ロマ書3章8節だったと思いますけど、そのように言うわけです。一人もいないんです。皆さんも私も正しくない、神様の前では。それが聖書の人間観でも、そのような罪を抱えて生きる私たちが本当に何かの時に幸いなことに神様の思いと交わる瞬間があるっていう、本当にそれは感謝と祝福の瞬間だし、嬉しいし、でも滅多にない。でもだからこそ本当に貴重なんですけど、でもその瞬間、私たちが、あ、この瞬間神様が共にいてくださったって思ったら、もうその時には神様はその先に行ってらっしゃるっていうんですね。言い換えたら、私たちにできることは過去を振り返って、今まで歩いてきた道を振り返って、あの時もしかしたら私たちの近くに神様がいてくださったのではないだろうかと思うことができるだけですよ。あの時そうだったんだ、あの時がそうだったと振り返ることができるだけですよ。今現在のことについては分かりませんよって言ってるわけですよね。もっとはっきり言えばそういうことですよね。振り返ったことしか分からない。神様が一緒にいるかどうかっていうのは過去のことしか分からない。今私たちとこの場で神様が一緒にいるかどうか分かりませんよっていうことを聖書の箇所は言っている。今もし分かることがあるとしたら、神様はすでにここじゃない、向こう、私たちがいるところじゃない、あそこにいて私たちを手招きしてくださっている、そのことなら分かりますよと聖書の箇所が言っているように思います。そのことをですね、32節で、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと表現しているんだと思います。今日のお話を終えたいと思いますけど、人にできることは限られている。できることがもしあるとすれば、それは神様の思いを追い求めて、その御心に導かれて自分の道を 歩いていくことだけ、精一杯その道を生きていくことだけなんだと思います。神様がそばにいるかどうかは基本的には私たちには分からない。でもその先にいらっしゃると信じて一歩一歩行くだけということですね。もちろん時に思いがけず、その道の途中で神様の思いに出会うことがある。感謝と祝福の瞬間です。でも人がそのことに気づけるのは今この時じゃなくって、過去を振り返った時、後ろを歩いてきた道を振り返った時、あの時そうだったんだという形でしかわからないし、これから進む先にきっとイエス様がいらっしゃる、そういう仕方でしか分かりませんよと聖書は語っていると思います。言いたいことは、 シンプルなことで、今私たちは神様に共にいて祝福されているんだろうかっていうことを考えなくてもいいし、考えてもわからないですよ。そうじゃなくって、きっとこっちの方向に進んでいったら神様の思いがある、そう思ってただ歩いていきなさい。そうすればきっと、ああの時そうだったんだって分かる時が来ますよ。そういう聖書のメッセージだと思います。今皆さんがそれぞれの生きる場所でどのような思いを抱えていらっしゃるでしょうか。本当に神様を信じて生きていこうとされているでしょうか。ご自分の胸に手を当てて問いつつ、また精一杯生きていく中で私たちにできることをまた今日も祈りたいと思います。今自分がいるこの場所で神様がいるかいないか私たちには分からない。知る必要もないし、知ろうとするべきでもない。ただあの時そうだったんだということを信じる、あるいはこの先そうであろうということを信じる、それでいいのではないかと聖書は語っているように思います。一言祈りましょう。神様、あなたによって許されて導かれていることを信じます。感謝します。一日一日を本当に心を込めて与えられた場所で精一杯生きていくことができますように、神様の御心が確かにあるということを、目には見えなくても手で触ることができなくてもけれども、私たちの心が熱くなるとき、そのことを信じることができますように、この先の道の向こうにあなたがいて待っていてくださるということを本当に感謝して、聖書からのメッセージとして受け止めたいと祈ります。私たちと共にいてくださって、私たちの行く道をお守りください。感謝してこのお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。